声の候補を挙げよう。2024年10月号。この声の候補を挙げようの発行は挙げよう氏。録音版の制作発送は朗読ボランティアグループ山彦です。表紙、候補を挙げよう。2024年、令和6年10月号。ナンバー1087。みんなで作る、みんなが輝く街、挙げよう。候補を挙げようは、毎月1日に発行。個別配布でお届けしています。配布のお問い合わせは、あげお市シルバー人材センター。電話 779-5525。ファックス 776-1074 まで。特集。次世代への約束。カーボンニュートラルへの第一歩。今月の表紙。今月の表紙は、あげお丸山公園の木々で遊んでいる親子です。とても微笑ましい様子ですが、猛暑や大型台風、豪雨などにより、屋外で遊べる日が減り、外で遊ぶ子供を見かけることが減ったように感じませんか？これらの異常気象は地球温暖化が原因と言われています。今回の特集ではカーボンニュートラルについて紹介しています。ぜひこの機会に地球温暖化について考え、あげおの未来を次世代へつなげるための第一歩を踏み出しましょう。写真。説明。大木の幹の部分を親子が笑顔で触っている写真です。写真終わり。表紙終わり。スポットライト。多くの人にスパイスの魅力を。井上剛さん。13ページ。井上剛さんの顔写真が載っています。市の人口世帯。令和6年9月1日現在。23万170人。男113694人。女116476人。前月より36人増。108424世帯。前月より61世帯増。市役所の位置。北緯35度58分38秒。東経139度35分37秒。市の面積。45.51平方キロメートル。クイズ、アッピーを探そう。右のアッピーが登場するのは何ページ？正解者の中から抽選で5人に粗品を差し上げます。イラストがあります。提灯の下がった屋台の中で、両手にヘラを持ったアッピーが立っています。イラスト終わり。応募方法。はがきかメール、または二次元コードからクイズの答え、候補を挙げようの感想、郵便番号、住所、氏名、年齢、 電話番号を記入して、10月21日月曜まで筆着に広報広聴課へ。宛先、郵便番号 362-8501、本庁 3-1-1、メールアドレス、s55000@city.ageo.lg.jp。 二次元コードがあります。発表。商品の発送をもって発表に変えさせていただきます。正解は11月号のこのコーナーに掲載します。前号の答えは24でした。市役所開庁時間、平日8時30分から17時、10月の土曜開庁日と窓口、下表の通り、表があります。開庁日、10月12日、10月26日、会長窓口、市役所、市民課、パスポートセンター、証明書発行センター、保険年金課、出納室、市民税課、納税課、障害福祉課、高齢介護課、子ども支援課、子ども家庭総合支援センター、小山台出張所、上尾駅出張所。時間はいずれも8時30分から17時です。市役所は12時から13時を除く。内容によって受付できない業務があるため、事前に担当課へ問い合わせてください。表終わり。目次。1、今月の一面、3ページ。市民体育祭。2、特集、4ページ。次世代への約束、カーボンニュートラルへの第一歩。3、市政ニュース、6ページ。人権擁護委員の移植。ストップ滞納滞納整理強化期間。令和7年4月入園市内私立幼稚園の入園手続き。ふるさと納税型クラウドファンディング消防力の強化応援プロジェクト。ほか。4. 市民の広場12ページ。街角特派員だより。外国人市民のための浴衣着付け教室。アッピーネット。スポットライト。井上剛さん。読者の声。未来へすくすく我が家のアイドル。教えてアップB、小学校給食レシピ、生姜ご飯。5、シティ情報、15ページ。ぐるっとくんの運行見直し。市民税課業務補助員、会計年度任用職員。平方川町フェス。市指定無形民族文化財、あぜよしささら獅子舞を上演。ほか。6、図書館へようこそ、29ページ。7、みんな集まれ一緒に遊ぼ、30ページ。アッピーランド、子供の城、ももっこルーム。子育て拠点、 イベントカレンダー。8、保健センター通信、一歩踏み出す健康づくり、32ページ。9、11月の相談、34ページ。10、ハイライツ、外国語情報コーナー、35ページ。11、揚げたてニュース、36ページ。翻訳者中、市政ニュース、市民の広場、シティ情報などの客中で、費用・金額の記載のないものは無料。申し込みの記載のないものは、当日直接会場へとあります。本文中では省略します。中終わり。1、今月の一面、市民体育祭。10月13日日曜8時30分から、受付8時から、スポーツ振興課、電話 781-8112、ファックス 775-6608、ところ、1から3、上尾運動公園。内容、下表の通り。速歩体験会と、上尾健康プラスアプリ登録会を除き、雨天時は中止です。市、ホームページ二次元コードがあります。1、体育祭スケジュール。表。時、種目、内容、定員の順で読みます。時、9時、種目、本気のラジオ体操。内容、元 NHK 体操アシスタント指導員による本気の準備運動。定員、横線。9時20分、団体演技。富士見小学校鼓笛隊による演技。横線。9時45分、50メートル走。小学1から3年生による50メートル走。300人。10時、100メートル走。小学4年生以上、および自由参加による100メートル走。500人、うち300人は小学生。10時20分、投げ越し、玉運びリレー、米印。ロープの上にボールを通す。80人。10時40分、秋のパン収穫祭。じゃんけんに勝ってパンを獲得。300人。11時、フライシートリレー。米印。ボールを落とさないようシートの四隅を4人で持つ。120人。11時20分、紅白玉入れ。20人1チームによる玉入れ。280人。11時40分、宅配便リレー。米印。段ボールを積み上げて運ぶ。50人。12時、800メートルリレー。米印。各年齢8人によるリレー。140人。12時45分。抽選会発表。素敵な商品がたくさん当たる。横線。米印は スポーツ協会の各支部対抗競技です。今日終わり。2、ニュースポーツユニバーサルスポーツ体験。時、9時45分から12時。内容、人気のボルダリングやベタンク、アキュラシー、モルックなどの体験。3、その他出展、コカ・コーラ・ボトラーズ・ジャパン株式会社による飲料の提供。ケイトラ・ファーマーズ・マーケット、キッチンカー。4、健康・子育て、ところ、イオンモール・アゲオ内、アゲオパーク、アタゴ 3-8-1。内容、下表の通り。雨天時は、速歩体験会だけ。アゲオ運動公園体育館で実施します。表があります。時、内容の順で読みます。時、10時30分から11時30分。内容、速歩体験会。一般的な歩行速度よりも少し早めの速度で行うウォーキング。パリ五輪男女混合競歩リレー8位入賞の岡田選手と一緒に体験します。当日参加も可。13時から15時。出張子育てサロン。親子リズム体操。ワークショップ。大型紙芝居。13時から15時。レクリエーションスポーツ体験。ラダーゲッター。紐でつながった2つのボールをはしごに引っ掛けるゲームや輪投げなど。今日終わり。速歩体験会。ゲスト。キラリ・アゲオ PR 大使、岡田久美子。講師、早稲田大学本庄高等学院教諭、田辺淳。岡田久美子さんと田辺淳さんのそれぞれの顔写真が載っています。アゲオ健康プラス、アプリ登録会。新規登録者には、イオンモールアゲオからプレゼントを贈呈します。数量限定。体組成計による測定やポイントが獲得できる館内キーワード探しも行います。時、10時から15時。ところ、イオンモールアゲオ1階、センターコート。2、特集、次世代への約束、カーボンニュートラルへの第一歩、ゼロカーボン推進室、電話 775-7308、ファックス 775-9872、記録的な猛暑、大型台風や豪雨など、異常気象はもはや日常となっています。これは地球温暖化によるものと言われ、二酸化炭素 CO2 をはじめとする温室効果ガスの増加が原因とされています。CO2 は自動車や発電、ゴミの焼却など、私たちの生活に身近なところでも大量に排出されています。このまま温室効果ガスが増え続けると、2100年には2000年頃と比べ平均気温が最大摂氏 4.8 度上昇すると予測されています。地球温暖化を食い止め、より良い環境を次世代へつなぐためには、まさに今、私たちが行動することが必要です。 上尾の未来を守るため、カーボンニュートラルの実現を目指しましょう。ステップ1、知る。カーボンニュートラルって何？私たちが普段使っている電気や自動車などが排出する CO2 の量から、植林などによるCO2 の吸収量を差し引いて実質ゼロにすることです。カーボンニュートラルを実現するにはできるだけ CO2 の排出量を削減し、植樹や森林管理によって吸収量を確保することが重要です。イラストがあります。脱炭素ポータル環境省を加工して作成。プラス CO2 と書かれた黒塗りの欄の上に、工場の煙突から出る煙やトラックから排出される煙のイラストがあります。赤色矢印プラス CO2 緑の欄とマイナス CO2白色欄とに上下分かれた長方形の欄の上に、太陽光発電、風力発電、植樹のイラストがあります。翻訳者中、グリーンの欄と白色の欄は同じサイズです。翻訳者中終わり、イラスト終わり。市のカーボンニュートラル目標。2050年までに CO2 排出量実質ゼロ。2013年度比で 95.4% 削減を目指します。その中間目標として、2030年度までに CO2 を2013年度比で 46% 削減とし、可能な限り 50% 削減を目指しています。この目標達成に向け、4月から環境政策課内にゼロカーボン推進室を設置し、地球温暖化対策に係る施策の企画推進や再エネ・省エネ対策活動に係る奨励金の交付などを行っています。棒グラフがあります。縦軸は0、200、400、600、800、1000、1200と書かれています。単位は CO2 1000トンです。横軸は年度。2013、平成25年。青色棒グラフ。CO2 排出量。1165。2019、令和1年。CO2 排出量1014。2030、中期目標。CO2 排出量629。この629の上に、下向きの赤い矢印があります。46% 削減。その矢印の右に、薄いグリーンの下向き矢印、現状の対策継続による削減見込み量269。黄土色の下向き矢印、電力排出係数改善による削減見込み量94。濃いピンク色の下向き矢印、対策強化による削減見込み量173。 2050長期目標青色 CO2 排出量棒グラフ54。この下にグリーンの棒グラフマイナス54、吸収量があります。青色棒グラフの上に上から赤い矢印が書かれています。 95.4% 削減。棒グラフ説明終わり。ステップ2、測る。現状を知ろう。市で排出された CO2 のうち約4分の1を家庭が占めています。2019年度実績では、皆さんの家庭ではどのくらいの CO2 を排出しているのでしょうか。一般的には1家庭年間で 6.5 トン、約460本の杉の木が吸収する CO2 を排出していると言われています。各家庭にあった光熱費削減につながる取り組みを提案してくれる内エコ診断で自分の家庭の CO2 排出量を確認してみましょう。内エコ診断、二次元コードがあります。色分けされた円グラフがあります。産業部門 27.4%、 業務部門 20.0%、 赤文字。家庭部門 24.5%、 運輸部門自家用車を含む 24.8%、 一般廃棄物 3.4%。 円グラフ説明終わり。ステップ3、減らす。行動しよう。私たちにできること。 CO2 削減というと実感が湧きにくいですが、省エネは家計の節約にもつながります。毎日の小さな積み重ねが家計と上尾の未来を守ります。できることから CO2 削減に取り組み、次世代へとつなげるための第一歩を踏み出しましょう。 CO2 削減の取り組みがイラストとともに書かれています。参考、県エコライフデイ。省エネ型の発光ダイオード LED 照明を使用。週に 791g 削減。年に 3068 円節約。電球のイラストがあります。エアコンのフィルターを掃除。週に 280g 削減。年に 1089 円節約。エアコンのイラストがあります。水道を流しっぱなしにせず、こまめに止める。日に 104g 削減。年に3149円節約。水道から水滴が落ちる。イラストがあります。水筒やマイボトルを持ち歩く。日に 47g 削減。マイボトルのイラストがあります。家電を使わないときはコンセントを抜く。日に 70g 削減。年に 1909 円節約。コンセントを抜いたイラストがあります。部屋を出るときは明かりを消す。日に 19g 削減。年に 522円節約。電源スイッチのイラストがあります。お店で手前にある食品を購入。日に 12g 削減。買い物かごのイラストがあります。自動車ではなく、徒歩や公共交通機関を利用。日に 186g 削減。年に 2,506 円節約。バスのイラストがあります。再エネ・省エネ機器を使おう。対象の再エネ・省エネ機器を購入した人に、予算の範囲内で再エネ・省エネ対策推進奨励金を交付します。下表以外の対象機器など、詳しくは市ホームページをご覧ください。対象、申請時に市税を滞納していない、市内に在住の個人または市内に事業所を有する法人か市内で事業を営む個人。再エネ・省エネ対策推進奨励金、二次元コードがあります。自宅に太陽光パネルを設置する。年に 6.5 トン削減。太陽光パネルのイラストの上に太陽のイラストが描かれています。表、対象機器、抜粋。太陽光発電システム。交付上限額9万円個人、125万円法人。対象機器、抜粋。電気自動車。家庭用蓄電池システム。お日様エコキュート。交付上限額各5万円、個人。今日終わり。10月は食品ロス削減月間。環境政策課、電話 775-6925、ファックス 775-9872。全国で廃棄される食品の量は年間472万トンと言われています。農林水産省令和4年度推計値。これは国民1人1日あたり 103g、おにぎり約1個のご飯の量に近い量に相当します。もったいないの気持ちを忘れずに、おいしく楽しく食べきりましょう。ご飯やおかずを残さず食べる。日に 19g 削減。お皿の上にナイフとフォークがそれぞれ右と左に斜めに置かれているイラストがあります。環境推進大会。環境政策課、電話 775-6925、ファックス 775-9872。 子供から大人までが環境のことを考え行動する機会として、環境推進大会2024を開催します。上尾環境省受賞者による活動報告では、三井区自治会が取り組みを紹介します。時、10月26日土曜、11時30分から15時、ところ、ありをあげを、1丁目367、内容、あげを環境省受賞式、受賞者による活動報告、環境パネル展示、環境ミニ公園、アトラクション雨天中止。 写真、昨年の上尾環境賞を受賞した江上英一さん。説明、畠山市長とフレッシュ上尾の皆さんと、表彰状を手にした江上英一さんの写真です。写真終わり。
3、市政ニュース。人権擁護委員の委嘱。人権男女共同参画課。電話 775-5117。ファックス 778-5112。人権擁護委員に萩原和子さんを委嘱しました。人権擁護委員は人権相談に応じているほか、市のイベントや学校などで啓発冊子を配布し、人権侵害が起こらないよう啓発活動をしています。仮称、上尾伊那ゴミ広域処理施設整備事業の環境影響評価調査計画書の縦覧説明会。伊那町環境対策課、電話 721-2111、ファックス 721-2138。仮称、上尾伊那ゴミ広域処理施設整備事業の環境影響評価調査計画書の縦覧及び説明会を開催します。調査計画書の縦覧。時10月1日火曜から11月1日金曜8時30分から17時。土曜日曜祝日を除く。ところ、環境政策課。県及び伊那町ホームページでもご覧いただけます。意見書の提出。必要事項を記入し、11月15日金曜まで必着に、伊那町ホームページ意見申し込みフォーム、または直接か郵送ファックスで、伊那町環境対策課、郵便番号 362-8517、伊那町中央 4-355 へ。説明会、時、10月12日土曜14時から、他の開催日程は伊那町ホームページをご覧ください。ところ、上尾市役所7階大会議室、定員40人、先着順。特定健診、国保加入者、後期高齢者健診の受診は10月31日木曜まで。保険年金課、特定健診、電話 782-6494、後期高齢者健診、電話 775-5125、ファックス 775-9827。終了間際は混み合うため、早めに受診しましょう。土曜日曜に受診できる医療機関もあります。詳しくは各医療機関に問い合わせてください。受診には受診券が必要です。再発行を希望する人は保険年金課へ連絡してください。再発行は平日だけです。10月以降の公的年金からの市民税、県民税、森林環境税の特別徴収税額。この記事にはアッピーの顔のマークがあり、森林環境税に波線がついています。波線の用語について14ページの教えてアッピーで解説しています。市民税課、電話 775-5131、ファックス 775-9846。10月から新たに特別徴収される人、新たに特別徴収、転引きの対象になった人は、10月から転引きが開始されます。納税通知書2枚目の公的年金からの特別徴収欄の10月以降の税額を確認してください。 8月以前から特別徴収されている人、10月から徴収税額が変更される場合があります。公的年金等所得にかかる特別徴収税額の決定通知書の括弧に令和6年度公的年金特別徴収税額、または納税通知書2枚目の公的年金からの特別徴収欄で10月以降の税額を確認してください。税額変更などにより通知書が複数届いている人は、最新の通知書を確認してください。男女共同参画市民意識調査にご協力を。人権男女共同参画課、電話 775-5117、ファックス 778-5112。男女共同参画に関する意識や要望などを伺い、市の現状や課題を把握し、今後の施策決定の基礎資料とするため、調査を実施します。対象となった人には調査票を郵送しますので、趣旨をご理解の上、ご協力をお願いします。時、10月18日金曜から11月8日金曜。対象、市内に在住の満18歳以上の男女2000人を住民基本台帳から無作為抽出。ネーミングライツパートナー募集。二次元コードがあります。行政経営課、電話 775-3963、ファックス 776-8873。スポンサーとして、施設などの愛称を命名する権利を付与するネーミングライツ事業を実施しています。詳しくは市ホームページをご覧ください。質問受付期間、10月1日火曜から15日火曜。申し込み期間、10月24日木曜から11月8日金曜。特定募集型、次の施設の愛称を募集しています。対象、市民体育館、イコス・アゲオ、プラザ館、都市計画道路の一部。写真が3枚あります。1枚目、イコス・アゲオ。説明、建物外観で手前の入り口付近と庭も写っています。2枚目、市民体育館外観。3枚目、市民体育館アリーナ。説明、アリーナの中で競技をしている様子です。写真終わり。ストップ滞納。滞納整理強化期間、10から12月。納税課、電話 775-5194、ファックス 775-9846。市税の滞納整理強化期間、県税事務所と連携し、10から12月を滞納整理強化期間と定め、徴収対策を集中的に進めています。滞納整理とは、預貯金、給与、生命保険、不動産などを差し押さえ、金銭に変え、未納の税金に充てることを言います。やむを得ない理由で、市税を納期限内に納付できない場合は、放置せずに必ず納税課に相談してください。SMS 催告。納期限内に市税などの納付が確認できない場合、文書や電話での催告に加え、ショートメッセージサービス、SMS での催告を行っています。SMS 催告で、URL や電話番号を記載したり、銀行口座への振り込みや通帳を預けるようにお願いしたりすることはありません。差し押さえの実施。払えるのに払わない滞納者への徴収対策を強化しています。遊興費、借入金返済、住宅自動車ローン返済や貯蓄などを優先している人には、財産調査や財産の差し押さえを徹底しています。表があります。 差し押さえの実績、年度令和5、件数1011、差し押さえ税額2億8497万3744円。表終わり。不動産購買。滞納が解消されないときには、やむを得ず不動産を差し押さえ、購買を行い、未納の税金に充てる場合もあります。延滞金の徴収。延滞金は、納期限内に納付している人との公平性を保つために課されるものです。令和6年は最初の1ヶ月は年 2.4%、その後は年 8.7% の利率で計算されます。流れ図があります。滞納処分の流れ。説明、太い矢印があり、その上に処分の内容が順に書いてあります。流れ図を読みます。納期限の経過。次、督促状の発送。次、財産の調査。調査先例、勤務先、取引先、金融機関、保険会社、自宅、事務所。次、財産の差し押さえ。次、市税の滞納に充てる。次、最後、官能へ。流れず終わり。口座振替をご利用ください。便利で確実な口座振替による納付で、延滞金のリスクを減らしましょう。一度手続きをすると、毎年自動的に継続され、納期限日に指定口座から自動で納税されるため、確実に納期内での納付ができます。手続き方法。口座振替依頼書。市内の金融機関、納税課にあるほか、市ホームページからダウンロードもできます。ペイジー口座振替受付サービス。納税課窓口に口座名義人本人がキャッシュカードを持ってくれば、銀行員なしで申し込みができます。利用できる税金や金融機関は、納税課へ問い合わせてください。カードの種類により利用できない場合があります。詳しくは金融機関に問い合わせてください。スマートフォン決済アプリ。スマートフォンを利用して電子マネーで納付ができます。市ホームページの二次元コードがあります。障害児保育の審査申請。発達支援相談センター。電話 725-3373、ファクス 725-2971。令和7年度の公立保育所手続きに伴い、保育所での集団生活が入所を希望する児童にとって最も発達が期待できる場であるかを審査します。対象、障害児、発達の緩やかな児童。申し込み、申請書、児童状況調書、発達支援相談センターにある、市ホームページからダウンロードも可、に必要事項を記入して、10月1日火曜から31日木曜に、直接発達支援相談センター、あげここ内へ。令和7年4月入園、市内私立幼稚園の入園手続き。二次元コードがあります。保育課、電話 775-5121、ファクス 774-5342。申し込み、各幼稚園で願書配布、受付。願書配布、10月15日火曜から。願書受付、11月1日金曜から。配布開始日、受付開始日は、各園で異なる場合があります。詳しくは各園に問い合わせてください。イラストがあります。説明、アッピーとあゆみが手をつなぎ抱き合うように立っています。イラスト終わり。事業のドア。 事業のドアは、本年度に市が行う新規拡充事業の中で、特に注力していく、時代を担う人への投資、活力と賑わいの創出に分類される25事業について、目的、必要性、効果などをお知らせするコーナーです。市の方針やその考え、事業費を市民の皆さんに知っていただくため、毎号1から4事業を取り上げ紹介します。農業者等に対する営農支援、110万円。農政課、電話 775-7384、ファックス 775-9872。 事業の目的、農業従事者の高齢化・後継者不足、それに伴う耕作放棄による有給農地の増加を防ぐため、新規就農者を中心に農業者の支援を行います。新規就農者は販売経路の確保が難しく、経営が安定しづらいことが課題です。農産物販売機管理運営事業。販売経路を提供するため、市役所に農産物専用の自動販売機を設置し、新規就農者を中心とした市内農業者から納品された農産物を販売します。利用者に地元の農産物を身近に感じてもらい、認知度を高めることや、市内各地の直売所へ足を運ぶきっかけとなることも期待されます。農業者等経営改善相談業務。経営改善や販路拡大を目指す新規就農者に対して、効率的な経営改善、新規就農者の不安解消や意欲向上を促すため、専門の相談員を派遣します。事業に期待される成果。既存の新規就農者支援事業に加え、就農後も複合的な支援を行うことで、安定した経営で長く定着する農業者を生み出します。子どもの医療費無償化を18歳まで拡充。1億3400万円。子ども支援課、電話 775-5120、ファックス 774-5342。事業の目的。子ども医療費支給制度は、子育てをする保護者の経済的負担の軽減を図り、子どもが心身ともに健やかに成長できるように、子どもに対する医療費の一部を支給する制度です。令和6年4月診療分から、高校生年代の通院にかかる医療費を子ども医療費の支給対象とし、入院・通院にかかわらず、0から18歳までの子どもの医療費を無償化することで、子育てしやすい環境づくりをより一層推進します。高校生の子を持つ保護者の声。もしもの時に無償で医療機関にかかれると思うと安心して子育てができる。高校生は何かとお金がかかる時期なので、通院の医療費無償化は本当に助かる。学校給食費の物価高騰相当額を補填。1億454万円。学校保健課、電話 775-9683、ファックス 775-5633、中学校給食共同調理場、電話 777-1552、ファックス 777-1553。 事業の目的。物価高騰の影響を受ける学校給食について、栄養バランスや量を保つため、食材価格高騰分を私費から補填します。これにより、保護者が負担する令和6年度学校給食費を従来程度に抑えます。表があります。令和6年度学校給食費、一児童あたり、年間。年間給食回数、小学校185回、中学校182回、年間給食費、 小学校5万5千円、中学校6万4300円、保護者負担額、小学校4万8300円、中学校5万8440円、物価高騰相当額、金額は赤字で書いてあります。小学校6700円、中学校5860円。表終わり。アッピーのイラストがあります。説明。右手を横に出し、赤字で書いてある金額のところを指しています。吹き出し。この部分を補填するよ。イラスト終わり。小中学校給食配膳室にエアコンを整備、1865万円。教育総務課、電話 775-9473、 ファックス 776-2250。 事業の目的。夏の高温高湿度化に伴い、市内すべての小中学校の給食配膳室、出来上がった給食の一時保管場所にエアコンを整備しました。給食配膳室の室温を下げることにより、菌の繁殖を抑え、より安心安全な給食を提供します。写真があります。説明。給食配膳室の内部のようです。出来上がった給食を置く棚と思われるものが並んでいます。壁にはエアコンがついています。写真終わり。市長通信、輝くあげお。中学生たちが表敬訪問に来てくれました。8月29日、今年度の学校総合体育大会中学生の部で、見事に市の予選大会と県大会を勝ち抜き、全国関東大会に出場した中学生が表敬訪問に来てくれました。上尾市からは、陸上競技、水泳、卓球の3種目で計10人の生徒が出場し、日々の努力の成果を発揮して大健闘しました。皆さんの頑張りを私は大変嬉しく思い、会えることをとても心待ちにしていました。実際にお会いして話を聞くと、雰囲気に飲まれて思うような実力が出せなかった。自己ベストを出すことはできたけれど負けてしまって悔しい。日々の練習を思い出して自己ベストが出せてよかった、など、いろいろな思いを聞くことができました。特に印象に残ったのは、次はもっと良い成績を出せるようにこれから頑張っていく、という意気込みであり、生徒の皆さんの前を向いて目標に向かって頑張ろうとしている姿を大変頼もしく、そして誇りに思いました。全国大会や関東大会は出場するだけでも大変難しいことだと思います。皆さんにはこの貴重な経験を生かして次のステップにつなげてもらいたいと考えています。またこれから先様々な壁にぶつかることもあると思いますが、この経験を糧にしてその壁を乗り越えていってほしいと思います。市長、畠山実。写真があります。全国関東大会に出場した生徒たち。説明。畠山市長の後ろに10人の中学生たちが並んでいます。全員笑顔で右手を上げて拳を握っています。写真終わり。ふるさと納税型クラウドファンディング。消防力の強化応援プロジェクト。高度救助隊の設置を応援してください。警防課、電話 775-1312、ファックス 775-2230。イラストがあります。説明。銀色のヘルメットをかぶって消防士の格好をしたアッピーが赤い消防車の前に立ってホースを持っています。吹き出し。寄付はこちらから。イラスト終わり。二次元コードがあります。災害時の安心安全を確保するため、 高度救助資機材を配備し、新たに高度救助隊を設置します。設置にあたり、ふるさと納税型クラウドファンディングを行います。皆さんから寄せられた寄付金は、高度救助隊が使用する救助工作車の更新費用に充てます。特典として、消防署主催のイベントに先着10組を招待します。皆さんのご支援ご協力をお願いします。目標額100万円。募集期間、10月1日火曜10時から12月27日金曜。寄付方法、上記二次元コード、10月1日10時公開から。寄付額2000円から。インターネット環境がない人は、警防課へ問い合わせてください。先着10組限定特典イベント。時、令和7年2月2日日曜。ところ、市消防本部。内容、消防車の乗車、はしご車の登場、放水体験など。招待者の寄付額と参加人数は、右表の通りです。表です。寄付額1万円以上、参加人数1人。寄付額3万円以上、参加人数4人まで。表終わり。ふるさと納税型クラウドファンディングとは、プロジェクトに共感していただいた人から寄付をいただき、その事業の費用に充てられる取り組みです。返礼品はありませんが、税の控除が受けられます。写真があります。高度救助隊と救助工作車、右。説明。真っ赤なはしご車と救助工作車の前で、オレンジ色のユニフォームを着た10人の救助隊員が V の字を描くように並んで立っています。写真終わり。
人事行政運営状況。職員課。電話。775-5112、ファックス 775-9819。 市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第4条に基づき、市職員の給与や勤務状況などを公表します。特に記述のないものは令和6年4月1日現在の状況です。1、職員の任免と職員数に関する状況。職員の採用及び退職状況。単位、任。表。区分、採用、退職の順です。区分は10あります。中。採用は令和5年4月2日から令和6年4月1日。退職は令和5年度中の職員数です。括弧内は女性数で、内数です。再任用職員の任期は1年です。中終わり。表、区分、採用、退職の順です。区分、事務職、採用27、括弧9、退職13、括弧6、土木、採用3、括弧0、退職2、括弧1。建築、採用0、括弧0、退職1、括弧0。化学、採用0、括弧0、退職1、括弧1。保育士、採用0、括弧0、退職5、括弧5。保健師、採用0、括弧0、退職2、括弧2。消防士、採用10、括弧0、退職8、括弧0。指導主事、採用5、括弧0、退職5、括弧1。技能労務職、採用5、
括弧5、退職3、括弧3、承継、採用50、括弧14、退職40、括弧19、再任用フルタイム、採用0、括弧0、退職12、括弧5、合計、採用50、括弧14、退職52、括弧24、表終わり。職位別任用状況、単位任、表です。区分、職員数、うち昇格者の順です。中、括弧内は女性数で、うち数です。中終わり。表を読みます。区分、3つあります。部長級、職員数13、括弧0、うち昇格者6、括弧0。次長級、職員数23、括弧4、うち昇格者8、括弧2。課長級、職員数171、括弧34、うち昇格者19、括弧2。表終わり。職員数の推移。令和6年度の職員数は1485人で、最多だった平成8年度の1742人より257人減少しました。棒グラフがあります。縦軸は職員数、人。横軸は年度です。各年度4月1日現在。平成8年度1742人でしたが、次第に減少し、平成20年度1486人、平成25年度1430人、以降横ばいとなっていましたが、令和5年度から少し増加し、5年度1487人、6年度1485人となっています。グラフの数字を読みます。平成8年度1742、10年度1727、15年度1633、20年度1486、25年度1430、30年度1418、令和2年度1427、3年度1422、4年度1417、5年度1487、6年度1485。表終わり。一般行政職の級別職員数。表です。区分、職員数、人、構成比、パーセントの順です。区分は7級から1級まであります。7級から順に読みます。7級、部長級、職員数9人、構成比 1.3%。6級、次長級、15人、2.2%。5級、課長級、92人、13.6%。4級、副主管級、89人、13.2%。3級、主査級、102人、15.1%。2級、主任級、267人、39.6%。1級、主事級、101人、15.0%。合計、675人、100.0%。表終わり。部門別職員数の状況、単位、人。表です。部門、区分、令和4年、令和5年、令和6年の順です。部門は3つあります。 一般行政、特別行政、公営企業等。表を読みます。部門、一般行政。区分、9つあります。議会、令和4年11、令和5年10、令和6年10。企画総務、222、227、229。税務、64、66、64。民政、369、375、373。衛生、94、92、89。労働、2、2、2。農林水産、13、13、13。商工、6、6、6。土木、92、92、91。商計、873、883、877。部門、特別行政。区分は2つあります。教育、151、153、154。消防、267、328、329。商計、418、481、483。部門、公営企業等。126、123、125。合計、1417、1487、1485。中、職員数は一般職に属する職員数で、地方公務員の身分を保有する求職者、派遣職員、再任用フルタイムなどを含み、臨時や非常勤職員を除きます。中終わり。2、職員の人事評価の状況。能力、意欲評価と実績評価を実施しました。3、職員の給与の状況。令和5年度、人件費の状況。普通会計決算。従期人口、年度末。23万45人。歳出額 A 760億9267万5000円。人件費 B 129億7150万3000円。人件費率 A 分の B 17.0%。 過去の人件費令和3年118億4417万4000円。令和4年、121億4451万4000円。中、人件費は、特別職、市長議員などに支給する報酬などを含みます。人件費は、令和2年度から会計年度任用職員制度が導入されたことにより、旧臨時職員、パートタイム職員などの経費を含んだ額になっています。従来は臨時職員などの経費は物件費などに計上されていました。中終わり。平均給料月額。表です。区分、平均給料月額、平均年齢の順です。区分、一般行政職、平均給料月額318,164円。平均年齢 41.6歳。技能労務職、307,196円。50.9歳。表終わり。初任給額。表です。区分、給料月額の順です。区分、一般行政職、大学卒、給料月額202,400円。 一般行政職、高校卒。176,100円。表終わり。経験年数別、学歴別、平均給料額。表です。縦軸は区分。3つあります。横軸は、経験年数、10年、15年、20年です。区分、一般行政職、大学卒。経験年数、10年、272,920円。15年、306,164円。20年、352,227円。一般行政職、高校卒。10年、234,800円。15年、276,000円。20年、307,800円。技能労務職、高校卒。10年、該当者なし。15年、該当者なし。20年、該当者なし。表終わり。令和5年度、職員給与費の状況。普通会計決算。職員数 A、1363人。給与費、内訳。給料、49億3,607,800円。職員手当、12億9,705,600円。期末勤勉手当、21億2,515,500円。計、B、83億5,828,900円。一人当たり、A 分の B、613,200円。中、職員手当には退職手当を含みません。職員数は令和5年4月1日現在の人数です。ラスパイレス指数の推移。ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。折れ線グラフがあります。縦軸はラスパイレス指数。横軸は年度です。平成30年度 103.4 の指数でしたが、その後下降し、31年度は 101.8。以降横ばいとなっています。グラフの数字を読みます。平成30年度 103.4。31年度101.8、令和2年度 101.6、3年度 101.0、4年度 101.5、5年度 101.2。グラフ終わり。職員手当の状況、一覧表があります。項目は、毎月決まって支給、実績に応じて支給、臨時に支給の3つです。1つ目、毎月決まって支給。扶養手当。1、配偶者6,500円。2、子10,000円。3、その他6,500円。6級職員は、配偶者とその他は3,500円です。7級職員は、配偶者とその他は非支給です。満16から22歳の子1人につき5000円加算されます。住居手当。借家の者28,000円上限。通勤手当。1、交通機関利用者、運賃相当額。2、交通用具利用者、通勤距離に応じて算出した額。管理職手当。課長相当職以上の管理職職員に支給する手当。地域手当。地域における民間の賃金水準や物価などの事情を考慮して支給する手当。給料、扶養手当、 管理職手当の総額の 6%。 項目2つ目、実績に応じて支給。時間外勤務手当、正規の勤務時間外に勤務したときに支給する手当。他に夜間勤務手当、休日勤務手当があります。特殊勤務手当、危険・不快な業務など特殊な業務に従事する職員に対して支給する手当。管理職員特別勤務手当、課長相当職以上の管理職職員が週休日など及び平日深夜に行う突発的業務に対して支給する手当。在宅勤務等手当、住居などで一月あたり平均10日を超えて勤務を行った職員に支給する手当。項目3つ目、臨時に支給。期末勤勉手当、年間支給率 4.5 月括弧 2.35 月括弧内は再任用職員にかかる支給割合です。支給額の算定には職制上の段階、職務の級などによる算定基礎の加算措置があります。退職手当表です。勤続年数ごとに自己都合・干渉定年があります。勤続年数20年、自己都合 19.669500 月分、干渉定年 24.586875 月分、25年自己都合 28.039500 月分、干渉定年 33.270750 月分、35年自己都合 39.757500 月分、干渉定年 47.709000 月分。最高限度、自己都合 47.709000 月分、干渉定年 47.709000 月分。表終わり。中、退職手当の支給率は令和5年度中の退職者が対象です。中終わり。特別職の報酬などの額、表です。区分、報酬、期末手当、費用弁償の順です。区分は7つあります。区分、市長、報酬90万円、副市長75万円、教育長69万5千円、議長50万5千円、副議長46万円、常任委員長44万5千円、議員43万5千円。期末手当、すべての区分に共通。年間支給率 4.5 月、支給額の算定の際、算定基礎の加算措置があります。費用弁償、市長、副市長、教育長、横線。議長、副議長、常任委員長、議員。議会本会議、各委員会に出席、1日につき2000円。表終わり。4. 職員の勤務時間、その他の勤務条件の状況。勤務時間の概要。1週間の勤務時間、38時間45分。勤務時間の割り振り。始業、午前8時30分。就業、午後5時15分。休憩時間、60分。週休日、土曜、日曜。年次有給休暇の取得状況。令和5年度。平均取得日数 11.9 日。1年につき最高20日間付与され、 前年度からの繰越分を含めると最高40日間です。時間外勤務の状況、令和5年度、平均時間外勤務時間数、年間 172.4 時間。5、職員の休業に関する状況、育児休業などの取得状況、令和5年度、育児休業取得者数87人、うち新規35人、部分休業取得者数35人、うち新規5人。6、職員の分限及び懲戒処分の状況、分限処分、令和5年度、24人、括弧病気休職24人、懲戒処分、令和5年度、1人、括弧ただし訓告2人、文書注意5人、口頭注意3人。7、職員の服務の状況、職員の守るべき義務の概要、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、葬儀行為等の禁止、営利企業等の従事制限。8、職員の退職管理の状況、地方公務員法及び上尾市職員の退職管理に関する条例の規定に基づく、元職員の再就職に関する届け出が8件ありました。9、職員の研修の状況、令和5年度に実施した研修は合計で73コースあり、延べ研修終了人数は987人です。階層別研修511人、昇任・昇格時などに実施。特別研修366人、人権・契約実務など。派遣研修57人、国・県の研修機関や民間派遣など。自主研修53人、通信教育・自主研修グループなど。10、職員の福祉及び利益の保護の状況。埼玉県市町村職員共済組合負担金など、令和5年度、17億6965万2000円。公務災害などの発生状況、令和5年度、公務災害9件、通勤災害2件。11、公平委員会の業務の状況、勤務条件に関する措置の要求の状況、令和5年度に新たに提起された措置の要求はありませんでした。令和4年度以前に提起された措置の要求で審査を継続したものもありませんでした。不利益処分に関する審査請求の状況、令和5年度に新たに提起された審査請求はありませんでした。令和4年度以前に提起された審査請求で審査を継続したものもありませんでした。